聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書は創世記第12章1節から3節までです。旧約聖書の15ページ、創世記第12章1節以下。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。以上です。新約聖書は使徒言行録第4章32節から37節までです。新約聖書の220ページ。使徒言行録第4章32節以下。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活を明かしし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じておのおのに分配されたからである。例えばレビ族の人で、人たちからバルナバと呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも、持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。以上です。お祈りを捧げます。私たちの教会の頭である主イエスキリストの命の源である神様、あなたの御名を褒めたたえます。一週間それぞれの場所で私たちを導き、また寄り添い、また背中を押してくださいました。感謝いたします。しかしながら私たちの心はあなたに向けることがなく、あなたを忘れ、あなたの御心を悲しませてしまうこともありました。今御前に深く懺悔をいたします。私たちの思いと言葉と行いと怠りとによって犯した罪をどうぞ許してください。ただいまあなたからの御言葉に聞きました。許しの印として、またあなたとの関係を結び直していただくこの御言葉を、私たちは心を開いて受け入れることができますように。ただ聞き流してしまうだけではなく、これを行うことができますように、主イエスが示してくださった愛を、私たちは少しでもこの新しい一週間の間になすことができますように導いてください。今朝私たちはこの礼拝を世界聖餐日、世界宣教の日として覚えてお捧げしております。世界中にキリストの体である教会、それは残念ながら様々な教派に分かれてしまった教会であります。しかし私たちは今日心を一つにして聖餐を祝い、またあなたを仰ぎ見るこの礼拝でありますように、私たちの教会もまた一つのキリストの教会としてその流れに預かっています。今私たちはキリストにある者たちが共に協力し合い、新しい聖書を生み出し、新しい歌が生まれ、新しい活動が生まれ、さまざまなところであなたの御名を称えています。 どうか一つ一つの教会を顧みてください。共に預かる聖餐の中で、あなたが私たちのために犠牲になってくださったことを覚え、これに預かるものでありますように。また私たちの日本キリスト教団は世界中に宣教師を派遣しています。特に在外教師として海外でお働きいただいている先生たちの上に、また諸外国から私たちの日本の宣教のために使わされている宣教師の方々を覚えます。また日本キリスト教団において、この世界宣教の技のために心を砕いておられるスタッフの方々もいらっしゃいます。どうか今日は世界の教会を心に覚えながら礼拝を捧げていくことができますように導いてください。私たちの群れの中にも病のところにある者がいます。孤独を感じている者がいます。悲しみの中に、苦しみの中に今置かれている者がいます。主よ、どうか一人一人に聖霊の豊かな力をお与えください。この感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今日は、いつものマルコによる福音書を少しお休みしまして、今日は世界聖餐日、世界宣教の日ですので、最初の教会、2000年前のキリスト者たちはどうであったのかということを、本当に短い箇所から聞いてみたいと思うのです。使徒言行録は2000年前の最初の教会の記録です。しかし今日の箇所には教会という文字は一切出てきません。教会という言葉が出てくるのは、実はこの後の5章になってからです。今日はその前の4章です。5章になってから教会という言葉がやっと出てまいります。まだ、言ってみれば発足したばっかりの集まり、もう生まれたてのキリスト者の群れで、この箇所にはそのキリスト者のグループのことをこう書いてあります。信じた人々の群れ、信じた人々の群れ。今日の箇所の一番最初にそう記されてあります。何を信じた人々か、何を信じている人々か言うまでもありません。それはキリストです。このところ礼拝で何度も言っています。イエス・キリストです。イエスはキリスト、イエスは救い主、そう信じた人たちの群れ。使徒言行録は今日の箇所、このようにして始まります。で、ここに大変興味深いことが記されてあります。32節です。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた、こう書かれてあります。私たちもたくさんのものを所有しています。私たちはもしかしたらですね、心のどこかで何か物を持っている、所有しているということで安心している心がないでしょうか。正確に言うならば、安心感を保っていると言っても良いかと思います。自分が物を一つでも多く持っていることによって、自分を守ることができる。例えばお金がたくさんあれば、自分は何だって手に入るような気にさえなります。物をたくさん所有していることで、何か自分が偉くなったような気持ちになることさえあります。しかしそれはそういう気持ちになっているだけです。実際に偉くなったりですね、本当の意味で豊かさを得たというわけではないのです。主はあるときこういうふうに言われました。あなた方の富のあるところにあなた方の心もある。これはルカによる福音書の12章の言 言葉です。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りだ。そのように、このルカ12章には記されてあります。シエスは、無意味な所有を戒められました。所有に励むことで、神にも隣人にも心を向けず、もぬけの殻のような人間になることをよしとは思われなかったのです。持っている人は偉くて、持っていない人はそうではない。そういう人間社会の価値観を徹底的にイエスは打ち壊そうとされました。2000年前の私たちのもう先輩の大先輩のキリスト者たちですね、最初のクリスチャンたちはそういう欲望から解放されていた人たちだったのだということが今日の箇所からわかるのです。個人的には無所有、物を持たないということを是としていました。そして心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべて共有していたのでした。かたや今21世紀に生きている私たちキリスト者は、自分のものが一つでもなくなると心配になります。自分の持っているものが少なくなっていくと、途端に心配になるのです。同じキリスト者でありながら、この2000年の隔たりは何でしょうか。なぜこんなに違いが出てくるのでしょうか。その答えが今日の箇所に記されてあるのです。とても短い箇所ですけれども、今日の箇所は本当に私たちに教えることの多い箇所です。33節です。使徒たちは大いなる力を持ってシュエスの復活を明かしし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信じた者たちの群れのリーダーは、シュエスが直接お選びになった使徒と呼ばれる弟子たちでした。で、この使徒たちがこれから教会の指導者たちとなっていくわけです。で、この使徒たちは大いなる力を持ってシュエスの復活を証ししたのです。では一体大いなる力というのはどんな力であったでしょうか。4章の31節、今日の箇所の前のところですが、信者たちが祈りを捧げてこう言っています。どうぞお聞きください。御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。大いなる力、大いなる力です。どんな力でしょうか。これは神の恵みです。そしてここで使われている力というのは、デュナミスという言葉なのですけれども、これは皆さんよくご存知のあのダイナマイトですね、爆発するあのダイナマイトの語源になっている言葉です。私たちの中で神の恵みがダイナマイトのように炸裂する、私たちが経験したことのないような力です。ではお尋ねしますが、皆さんは神の力がですね、ダイナマイトのように自分の中で炸裂しますようにと祈ったことがあるでしょうか。おそらくないのではないでしょうか。最初のキリストたちには与えられて、現代に生きている私たちには与えられないということはありません。私たちを心してダイナマイトのようなと言わなくてもいいですけれども、大いなる恵みが、神様の大いなる恵みがこの身に帯びますようにと祈ることが大切です。神様はその時私たちに 大いなる力を必ず授けてくださいます。そしてその力を受けた人たちが復活の主イエスのことを述べ伝えています。もうこの時イエスは天に昇って、天にお帰りになって、そして残された人たちとイエスを信ずる者たちが勇気を出して神様から大きな力をいただいて、イエスは復活されたんだ、あのイエスは十字架に死んだけれども復活されたんだ、このようにして述べ伝えていったんですね。福音の教えを述べ伝えていった。だから2000年後の私たちはキリストの教えを知っているんです。私たちはただただ偶然に知っているだけではない。2000年前に最初のクリスチャンたちがイエスは復活された、イエスは救い主なんだということを述べ伝えた。これ述べ伝えなければ今の私たちは知ることがなかったでしょう。ここで注目したいのは十字架の死ではないのです。十字架の死でそれで終わってしまったのではない、復活した神の力、神がイエスを死の中からよみがえらされた、その復活の命を最初のキリスト者たちは伝えていきました。これはパウロがコリントの信徒への手紙第1で聖餐について書いていまして、でそこにこのようにあります。あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。そして私たちは私たちが持っている聖書では、その人たちが人々から非常に好意を持たれていたというふうに訳されています。この好意を持たれていたという訳、他の日本語の聖書を見てみますと、例えば新井笹先生がお訳しになった聖書では、大いなる恵みが彼ら一同の上にあった、大いなる恵みが彼ら一同の上にあった。あるいは田川健三先生が訳された訳では、大いなる喜びが彼ら全員の上にあった、これ全員の上にあった、漏れなくっていうことですね。これは大いにニュアンスが変わっていると、私たちの聖書から比べるとそういう印象を持つわけです。これはこの後の信者の中には一人も貧しい人がいなかった、一人もなんです、一人もいなかったというのです。で、この言葉と結びつけて理解した方が良いでしょう。大いなる恵み、大いなる喜びが人々を包んでいた。そしてなぜなら信者の中には一人として貧しい者がいなかったからだというわけです。まさにこれは旧約聖書の申命記の15章4節に、貧しい人はいなくなると神が約束されていたことが実現したかのようでした。この最初のキリスト者たちは土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じておのおのに分配された。2000年前の礼拝はですね、今日聖餐を祝いますけれども、パンとかブドウ酒とかそういうものを労働の実りとしてこの祭壇に捧げたのですね。こんな立派な祭壇はなかったかもしれない。普通のお家のリビングにあったテーブルであったでしょう。貧しい食卓であったと思います。そういうものを持ってきて、そしてこのテーブルの近くに置いたということが記録されています。そして礼拝が終わるとですね、その物品は貧しい人たちに分配されたということなんですね。それが私たちが礼拝の中で捧げ物をする、献金をするという習慣に変わっていったわけです。この最初のキリスト者たち、ここを読むともう皆さんお分かりだと思いますが、 最初の教会は共同生活をしていたわけです。一緒に暮らしていた。そして物も一緒に共有していたわけです。でこのように言いますと、例えば私たちの記憶の中にはですね、1990年代にカルト教団の人たちが何かこう家出をしたりして、信者たちが同じところに暮らしていたというような、ちょっとこう恐ろしい印象を受けるかもしれませんけれども、しかしこの本当に最初のクリスチャンたち、キリスト者たちは純粋な思いで共に暮らしていたわけです。で、私たち人間というのは、話を戻しますと、ひとたびこの所有ということをしてしまうと、そういう危険をこう犯してしまう。もっともっと所有したい、もっともっと何か欲しいというような思いに駆られてしまいます。そういう弱さを持っています。で、今日の箇所をそういう目で読むのではなくてですね、教会のみんなが献金したものは各々に分配され、一人として貧しい者がいなかった、みんな本当の意味で豊かにされていたという事実に注目したいのです。特にその最初のキリスト者たちが裕福な人たちであったというような記録はありません。むしろその逆であったかと思います。豊かではない人が、しかしあえてですね、その豊かではない生活の中で、もっともっと貧しくされている人、もっともっと小さくされている人たちに、自分の持っているものを分配していく、困窮している人たちのために喜んで捧げ物をした、それが最初のキリスト者たちの記録であるわけです。皆さん、私たちこういう危険性があるんですね。何かを捧げなさいというふうに言われるとですね、何か、まあ、自分が持っているものでちょっと必要じゃないものを差し出そうかとか、あるいは今使っていないものとか、何か今特段自分に必要じゃないものをだったら捧げても惜しくはないかっていうような気持ちが生まれてくるものです。で、余裕があったならば捧げてもいいけれども、余裕がなかったら捧げるなんてとんでもないって思うのではなくて、今日の箇所が教えることはですね、その余裕がない中でも周りの仲間たちを、倒れる者が助けながらですね、お互いに捧げ合っていく、お互いに支え合っていく、そういう群れであったということを今日の箇所から私たちが学びたいと思うのです。自分が一番大切なものから捧げられるでしょうか。神様は最も大切な一人子イエス様を捧げられました。私たち人間のために世に送ってくださいました。親が自分の子を差し出す、犠牲にするというのは、なんとむごい、心が切り刻まれるようなことでしょうか。最初のキリスト者たちは神の模範に従って神の愛を実現していたということが、今日の箇所から学ぶことの一つです。これは誰かに強制されてしていたことではありませんでした。そして自分の目の前に困っている人、悲しんでいる人、苦しんでいる人、病の人、あるいは障害を負っていて働くことができない人たち、そういう人たちが目の前にいたときに、自然と愛の行いをすることができていた、そういう記録でもあります。皆さんは相手の心を敏感に察知して愛の行動をすることができるでしょうか。最初のキリスト者、最初の教会にはそういう神の愛が満ち溢れていました。私たち一人一人も、私たちの教会もそれに続くものでありたいと願います。今日はこういうお話を世界宣教の日、世界生産日ということでさせていただきましたが、今私たちの日本キリスト教団から 世界の14カ国に16人の宣教師を派遣しております。毎年この頃になってくるとですね、世界地図が入った冊子が教団から送られてきまして、今ここにいる宣教師の方々のためにお祈りしてくださいというふうに、来るものです。もしご覧になりたい方がありましたら、ポスターでも掲示板に貼ってありますけれども、どうぞ後ほどご覧いただければと思います。で、反対に、海外からですね、私たちの国日本に来て、教会とか学校とか、あるいは福祉団体であるとか、そういうところで働いておられる方々が64名いらっしゃいます。アメリカだけではなく、ヨーロッパ、世界のあらゆるところから日本に来られています。そして今牧師はいないのだけれども、海外にあるブラジルなどの6つの教会と日本キリスト教団は関係を保っております。で、私たちの教会にもデボラ・ウニピグ・ジュリアン先生が派遣されております。そして広志望先生は長年教団でスイス教約委員会という委員会の中でお働きくださっています。で、ここにも神様の愛が実現していると思います。本当に倒れる者は助けながら、みんな支え合いながら、この神の愛を世界に伝えていくという働きがなされています。そして今日世界聖餐日ですけれども、すべての国にあるキリストの教会が連帯して、これも私たちの教会もその一つであるわけですが、その世界の教会の一員であるということを覚えて、この礼拝を捧げています。2000年前のキリスト者たちの信仰が今この21世紀の教会で実現している、継承されているということを覚えながら、この礼拝が捧げられています。そして私たちはこの教会に連なっている一人一人です。私たちもまた神の愛を行うものへ変えられていきますように、この礼拝で祈りましょう。お祈りを捧げます。愛する神様、御言葉を感謝いたします。主よ、どうぞ今私たちは宣教の思いを新たにし、神の愛を実現するために、その働き人として一人一人が強められてください。日本キリスト教団から特に16人の宣教師が派遣されています。私たちに大変親しい秋葉睦子先生はドイツで働いておられます。秋葉睦子先生をはじめとして16人の先生たちに、どうぞ力と知恵とを与えてください。その地にあって福音が語られ、そこにいらっしゃる多くの日系人、日本人の方々に福音が述べ伝えられております。その技が守られて、あなたによって祝福されますようにと祈ります。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、賛美歌を歌いましょう。賛美歌、お座りになったままで賛美歌の409番、賛美歌の409をご一緒に歌いましょう。
救いの道を開いたイエスを、礎として始められ、救いの技を受け継いできた主の教会は、ただ一つ。時代は移り、風土は変わり、 主にある民は別れても御言葉を述べ共にパンを握く主の教会はただ一つ終わりの時が迫るにつれて
それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。